では一番優れているものというテーマでこのところから、八木先生に御言葉を取り付けていただきます。お願いします。
放送のチャペルの皆様、この度は、3月私を研修に、迎え入れてくださって本当にありがとうございます。この1ヶ月という短い間ですが、この放送のチャペルの、いろいろな方々と、交わる時間が与えられて、そしてある方には、いつも、食事をこう用意してもらったり、家に招いていただいたり、一緒に山に登りに行ったり、ハイキングですね、に行ったり、なんか本当に楽しくて、また自分のなんか身勝手な振る舞いで迷惑をかけたりしたこともあったかもしれませんが、本当にこの1ヶ月の研修の期間を通して、本当に牧会とは何なのか、教会とは何なのかということを、いろんな角度から学ばされ、考えさせられていると同時に、自分の神様に対する信仰が本当にこの1ヶ月を通して、慰められて励まされている、そのことを感じています。そのことを心から感謝しています。この放送のチャペルの皆様と関わる中で、本当に放送のチャペルのいろんな方も、放送のチャペルはユニークでしょということを、よく言わはるんですけれども、本当に放送のチャペルはユニークで、本当にたくさんの賜物が、御霊の賜物が与えられていると思います。放送のチャペルにもこんなにも豊かな賜物が与えられています。けれども、今日ここで開かれているこの御言葉、この手紙が送られたコリント教会は、それ以上にたくさんの豊かな賜物が与えられている教会でした。彼らの当時の礼拝は異様な雰囲気だったと思います。集った皆が思い思いに賜物を用いて、もうそれぞれがもう思い思いにこう賜物を出し合っているので、そこにはもはや秩序がなくなっていました。ある人は預言を語り、神様から預かった御言葉を語り、ある人は神様と特別に交わる、そんな異言を語り、そしてある人は知識を語り、神の奥義を語り、そしてある人は癒しを行い、本当にある人が、もういろんな人がいろんな賜物を用いていて、そこには調和がありませんでした。ここでサッカーのことを考えたいんですけれども、サッカーにおいても、どれだけ個人プレーが上手な選手をチームに揃えても、そこにチームワークがなければ、その力を発揮することができなくて、試合にも負けてしまいます。それと同様に、この教会の中にどれほど豊かな賜物が揃っていても、そこに秩序や調和がなければ、教会はバラバラになってしまい、本来の力を、本来与えられているその豊かな賜物を生かすことができません。神様の御心は間違いなく、放送のチャペルがますますイエス様との交わりにおいて豊かに成長していくことです。ますますイエス様の似姿に変えられていくことです。そのためにイエス様が召されたお一人お一人に、神様は賜物を与えてくださっています。ですから、その賜物を一人一人がさらに熱心に求めて、でその賜物を教会の成長のために豊かに用いていくことによって、教会がさらに立て上げられていく。間違いなく神様はそのことを求めています。そしてさらに、ここから新たな場所へと教会が生み出されていく。それは間違いなく神様の御心です。けれども、ここでパウロは、コリントに対して、そして今日も私たちに対して語っている大切なことがあります。それは、どれだけ豊かな賜物があっても、愛がなければ 教会は全く成長しないということです。第一コリントの13章の1節から3節をご一緒にお読みしましょう。コリント人への手紙の第1の13章の1節から3節。はい。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。どれだけ豊かな賜物があっても愛がなければ教会は全く成長しないと、ここでパウロは語っています。ここでパウロは自分に当てはめてこのことを語っています。パウロは誰よりも多くの威厳で語ることができました。それは14章の18節に書いてある通りです。パウロは誰よりも多くの威厳で語ることができました。けれども愛がなければその威厳もただ騒がしいだけだ、人に迷惑をかけるだけだ、そのように言い切りました。またパウロは誰よりも予言の賜物を持ち、またあらゆる知識や奥義にも通じて、そしてなんと山を動かすほどの完全な信仰を持っていました。けれども愛がないなら何の値打ちもないとパウロは言い切りました。さらにパウロは財産すべてを貧しい人たちに与え、このイエス様に対する信仰のゆえの迫害や苦難を誰よりも多く受けていました。けれどもそれらも愛がなかったら何の役にも立たないとパウロは言い切りました。どれだけ豊かな賜物があっても、どれだけ誇るようなその賜物を用いた奉仕をしたとしても、愛がなければ教会の益には全くならないということです。ではそこで生まれてくる疑問があります。ではその愛とは一体何なんですかということです。当然愛が何であるかを分からなければ私たちは愛することはできません。パウロはもう愛が分からなくなっている、もう秩序がなくなってしまっている、そのように混乱しているコリント教会に対して、彼らが愛とは何かを理解することができる、そのような仕方でここに書いています。愛とは何か、パウロは箇条書きで、そして具体的に教えました。私たちもよく愛とは何か、愛というものを考えるときにふわっと漠然としたものと考えてしまうことが多いと思います。しかしこの御言葉を読むならば、愛とは何か、そのことを私たちも理解していくことができます。しかもここでパウロが説明している愛は、まさにパウロ自身がコリント教会に対して注ぎ続けてきた愛でした。おそらくコリント教会の人たちは手紙のこの部分を読むとき、パウロの姿を思い起こしたと思います。11章の1節で実はパウロはこのように書いています。私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。もう一度言います。パウロはコリント教会の人たちに対して、私がキリストに見習っているように、あなた方も私を見習ってくださいと書いています。パウロはキリストの愛に習いました。この愛はパウロ自身から出たものではないんです。キリストによって表され、キリストによって注がれた、そしてキリストによって受けた、その愛をパウロ自身が次はコリント教会の人たちにそのまま流そうとしているんです。流してきたんです。 このここで書いているこの愛、これは具体的にコリントの人たちに対して当てはめて書いている愛ですが、その根拠、その土台はイエス・キリストの愛、神の愛です。私たちの罪のために一人子であるイエス様が十字架にかかってくださった、その十字架において究極的に示された、この私たちに注がれている神様の愛です。パウロは13章の4節から7節で愛について説明しています。そのところを見ていきたいと思います。13章の4節から7節をご一緒にお読みしたいと思います。13章の4節から7節。3、はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。一つずつその意味が何なのか短く確認していきたいと思います。愛は寛容であり、愛は親切です。どんな人のことも受け入れて、そしてどんな時でもその相手の益のために行動していくことです。教会にはいろんな人たちがいます。苦手な人たちも、嫌なことをされることだってあるでしょう。でもその時でも愛は寛容であり親切です。どんな人のことも受け入れて、そしてどんな時でもその相手の一番の益のために行動していこうと、それをし続けることです。それが寛容であり親切です。また愛は人を妬みません。他の人の賜物や長所を妬んで、その人を憎んだりしないということです。自分には持っていないものをたくさん持っている人たちが教会にはいるでしょう。自分がそれがどうしても欲しいのに、それさえあればと思っているものを自分の一番身近な人が持っている場合もあります。でもたとえそうであっても、他の人の賜物や長所を妬んで、そしてその人を憎んだりしない。愛は人を妬みません。また愛は自慢せず、高慢になりません。自分の賜物や長所を見せびらかしたり、またそのことで他人を見下したりしないことです。神様は私たち一人一人に自分に対して優れた賜物や長所を与えてくださっています。私たちはそれを人に自慢したくなったり、またそのことでそれを持っていない人を見下したりしたくなる、そんな誘惑に駆られることがあります。けれども愛は自分の賜物や長所を見せびらかしたり、他人を見下したりしないことです。また愛は礼儀に反することをしません。相手に失礼なことをしたり、また失礼なことを言ったりしないということです。私たちはある人には、礼儀深く接しても、ある人のことは、この人には別にいいかな、そこまでしなくてもとか、そんなふうに思って行動してしまうことがあるのではないでしょうか。でもその時私たちは人を差別していて、そのある人に対して礼儀に反することをしてしまっています。相手に失礼なことをしたり言ったりして、相手を惨めな不愉快な思いにさせてしまう。礼儀に反することをしないとは、相手に失礼なことをしたり、そしてそのような態度を取らないということです。また愛は自分の利益を求めません。 自分の利益のために他の人を利用したり踏みにじったり傷つけたりしないということです。また愛は怒らず人のした悪を思いません。人から悪いこと嫌なことをされても怒らない。そしてその自分にされたその悪いこと嫌なことをいつまでも心に留めることはしないということです。愛は怒らず人のした悪を思いません。私たちは人が自分に不利益を与えるときにその人に対してすぐに怒ってしまう、そういう罪人です。そして人が私自分に対してしたことをいつまでも心に留めて、いつでもそのことを思い出してはその人を心の中で裁いたりまた憎んだりしてしまう、誰もがそのようなことをしてしまうのではないでしょうか。しかし愛は怒らず人のした悪を思いません。また愛は不正を喜ばずに真理を喜びます。神様の御前に正しくないことはどんなことでも喜ばない。そして神様の真理が行われることを喜ぶ。教会のある人が神様の御心にからそれてしまっている、正しくないことをしてしまっているのを見ながらも別にそれも何とも思わない、またそこで本当に明らかに不正が行われているのに、そのことで行動もしようとしない、もう真理がないがしろにされている、でもそんなこと別に自分には関係ない、もう好きにしたらいい、そのように私たちは思ってしまいます。不正をしている人が真理をするようになるためにロークすることは大変なことです。けれども愛は不正を喜ばずに真理を喜びます。そして愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。どんな時でも何があっても教会を、そして教会の一人一人を見捨てず、そしてこの一人一人が、そしてこの教会がイエス様の満ち満ちた似姿にまで変えられず、成長して変えられていくことを信じて期待し続けるということです。愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。何があっても諦めない、見捨てない、信じ期待し続ける、それが愛です。先ほども言いましたが、パウロがここに書き記した愛はまさにパウロがコリント教会に対して注ぎ続けた愛であり、何よりもイエス・キリストが、私たちの主イエス・キリストが今も私たち教会に対して注ぎ続けてくださっている愛です。神様は私たちがこの愛を受けて、そしてその愛を周りに流していくことを求めておられます。つまりこの愛をもって私たちが互いに愛し合うこと、それが神様の御心です。それが神様が私たち教会に願われていることです。皆様はどうでしょうか。この神様の御心を知り、この愛を流そうとして歩んでいるでしょうか。私自身は大津教会に昨年の4月に招聘され、そこからおよそ1年間牧会をしてきました。その1年間を通して私自身愛が何なのか分からなくなりました。そして、愛のことを考えなくなりました。そして今この御言葉を通して私自身が愛とは何かということを再び教えられて、そして私には愛がなかったんだということを知りました。 ですから今私は神様の前に悔い改めて、再びここからこの愛の道をまた歩んでいこうと、しています。そのように神様が私自身に対してこの御言葉から語り導いてくださっています。皆様にはどうでしょうか。皆様もこの愛の道をまっすぐに歩めているでしょうか。もしそこから逸れているならば、神様はきっと今日この御言葉が語られることを通して、皆様お一人お一人が悔い改めて、この神様が求めておられる愛の方へとまた立ち返っていくように導いておられるのではないでしょうか。そして神様は砕かれた悔いた心を蔑まれず喜んでくださるお方です。私にはできない、そのことを神様の前で正直に祈って、助けてください、愛をくださいと祈るなら、神様は必ずその祈りに応えてくださいます。皆様は漠然とした教会というところではなく、この放送のチャペルに神様によって召されています。皆様はそのお一人お一人のことを知っています。このお一人お一人が、そして今オンラインで礼拝を捧げているお一人お一人も、また今何か何かの、 その都合が合わなくて、どうしても都合が合わなくて礼拝に参加することができない、そのような兄弟姉妹、その一人一人もこの放送のチャペルというイエス様の体の一部であり、かけがえのない存在です。神様がこのお一人お一人を愛しておられるように、皆さんもそして私も一人一人互いに愛し合うこと、それが神様の御心です。とは言っても、本当に愛することができない、本当にそのことにずっと苦しみもがいている方もいるでしょう。私自身もそうでした。特に苦しみもがいたのは、名古屋で、大学を卒業した後に名古屋の進学校に行きましたが、その進学校の時、そしてまたその進学校で学んでいる時の、集っていた教会で、本当に自分が愛がない、愛することができないということで本当に苦しみました。神様は本当に自分が一番こう妬んでしまうような、そのような人をいつも自分の近くにこう置くんです。神様なんでですかということを思うんですけども、本当に自分がこれがあったらと、そういう願うものを持っているような相手をいつも身近に置いて、そしていつも自分の心は妬みでブワッとこう恐ろしい思いがこう出てきて、妬みはだんだん憎しみにも変わっていって、放っておいたら本当に恐ろしい思いをこう抱いてしまう。本当に神様はそのような人を置かれる、そのことを本当に実感しました。そしてその中で、神様に背き続け、そして愛することができない、そのことに本当に、よく涙もしました、けれども私はその一人一人と神様によってこの心が変えられていって、関係の中で、そしてその一人一人と今は親友とお互いに言えるような、そんな関係になっています。本当にそのことを思うと、神様のなさる技は本当に素晴らしい、本当に不思議だと思います。この経験からも言えることであり、何より御言葉が語っていることですが、神様は私たちを本当に愛で満たしたいと思っておられるということです。先ほどの御言葉にもありましたように、13章の7節で、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。イエス様はこの愛を持って私たちを愛し続けてくださっています。私は自分自身では決して人を愛することができませんけれども、イエス様はそんな私のことを知りながら、 私を何よりも見捨てず愛し続けてくださって、そして私自身が愛に満たされていくようにと、いつも私たちのために取りなし、聖霊を送り、私たちのうちにいつも働いていてくださいます。イエス様ご自身が今もこの私たちを変えようと誰よりも願い、愛で満たそうと働いてくださっているお方なんです。このイエス様がおられるからこそ、愛のない自分が愛に満たされていくことを信じて希望を持つことができます。ここまで、愛がなければどんな御霊の賜物があっても教会は成長しないということをパウロが語っていることを見ました。そしてその後にパウロはその愛とは何かを教えてくれました。その愛はキリストから流れ出ている愛です。そしてその後にパウロは愛についてもう一つのことを語っています。それは愛は決して耐えることがないという真理です。13章の8節から10節をご一緒にお読みしましょう。13章の8節から10節。3、はい。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。遺伝ならばやみます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは伝えます。パウロは愛は決して耐えることがないと語ります。その決して耐えることがない愛に比べて御霊の賜物は伝えます。なぜなら完全なものが現れたら不完全なものは伝われるからです。完全なものが現れたら、それまで存在していた不完全なものの必要はなくなります。なのでそれは廃れていきます。パウロはこのことを、比喩を用いて説明しています。それは自分がパウロ自身が子供だった時から大人になった時に起こった、自分の中の変化、そのことを比喩として説明しています。11節を意味します。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。ここでパウロは大人になったら子供のことはやめたと言っています。なぜなら子供の時には知らなかったことを大人になったら知るようになったからです。同じように今の教会の私たちの知識も、また予言することも不完全で一部分です。なのでやがて完全なものが現れて、やがて完全に私たちが知るようになったなら、今の知識や予言の、また異言の賜物は必要なくなって、廃れてなくなります。でまたパウロは12節でそのことも続けて、説明しています。12節、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。当時の鏡は今の鏡のように本当にきれいにこう映る、そんなものではありませんでした。当時の鏡というのは、金属をこう擦っただけのもので、こうただぼんやりと自分の顔が映る、その程度のものでした。ここでパウロは、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ているように、イエス・キリストのことを見ていると言っています。私たちはイエス様のことを直接見たことはありません。しかしイエス様のことが掲示されているこの聖書の御言葉と、そして私たちにこのキリストを表してくださる御聖霊の働きによって、私たちは目に見えないイエス様を確かに見て、そして知って、信じて、愛して、喜んでいます。 けれども、そうであっても私たちがイエス様のことを知っている、それは一部分であります。けれど再びイエス様が来られる時が来ます。そしてその時には私たちは顔と顔を合わせてイエス・キリストを見ることになります。この第一コリント13の12でそのことをパウロは語っています。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。イエス様は今私たちのことを完全に知っておられます。私たちがどういう人間か、私たちの体、私たちの心、もうそのすべてを、私たちの愛する、私たちを愛してくださっているイエス様は知ってくださっているんです。けど私たちはそのイエス様をまだ一部分しか知りません。けどイエス様がもう一度天から下ってきて私たちの前に現れてくださるとき、私たちもイエス様のことを完全に知るようになります。私たちがイエス様と顔と顔とを合わせる、その場面をぜひ想像してほしいんです。確かに顔というのはその人自身のもう人格やその人そのものを表す部分として顔という言葉は使われています。けど実際にイエス様は本当の顔を持っておられ、今栄光の朽ちない肉体を持って天におられるお方です。そのイエス様が再び来られるとき、私たちは文字通りイエス様と顔と顔を合わせてイエス様を見ることができます。その時私たちに何が起こるでしょうか。まことの神であられ、そして私たちを罪と死から救うためになんと人間となって、そしてあの十字架にかかって私たちのために死んでくださったほどに私たちを愛しているお方、その私たちを愛してくださっている愛がその顔にこう満ち溢れているでしょう。その顔と顔を個人的に合わせるとき、きっと私たちはキリストの愛にブワッと満たされると思います。本当にキリスト、そしてキリストを知るとは神様ご自身を知ることです。イエス様の顔を合わせて愛に満たされるとき、私たちはイエス様とそして神様を完全に知る日が来ます。そしてパウロは結論として13章の13節でこう述べています。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。イエス・キリストは死者の中から復活されました。そしてイエス様を信じた私たちはイエス様との交わりに入れられてイエス様の体とされています。私たちはイエス様と一つ一体とされている、それが教会です。ですから教会はもはや罪の中にいません。そして死はもはや私たちを支配していません。教会は、私たちはイエス・キリストのうちにあって永遠の命に満たされていて、そして永遠にイエス様との交わりに生きて、そしてイエス様が来られる時に新しくされた世界をイエス様と共に治めていくようになります。なぜパウロはこんなにも教会を愛するのか、そしてこの御言葉を通してもどうしてそこまで教会に目を向けていこうとするのか、それは教会がまさにキリストの体であって、そしてイエス様が来られた後の神の国をイエス様はこの教会である私たちに治めさせようとしておられるからです。 私たちがイエス様を完全に知るとき、私たちの内からイエス様に対する信仰、希望、愛が満ち溢れてくるでしょう。こうして私たち教会のうちに信仰と希望と愛がいつまでも残ることになります。そしてその中で一番優れているのは愛です。なぜなら愛こそがイエス・キリストと私たちを結び合わせて、そして決してそこから引き離すことがなく、そしてまた教会の一人一人を結び合わせて完全に一つとするからです。ですから愛こそがいつまでも残るものの中でも一番優れているものなんです。どうか神、もう一度言いますが、神様の御心は放送のチャペルがますますイエス様にあって成長していくことです。ですからこれからも放送のチャペルが愛をまず追い求めて、その上で一人一人が御霊の賜物をさらに熱心に求めて、そしてお一人お一人がその賜物を愛を持って用いていくことによって、この放送のチャペルがさらに豊かに成長していきますように、そのようにお祈りします。最後にこの13章13節を共にお読みしたいと思います。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。お祈りします。真実な神様、私たちはただあなたによって召されて、あなたの御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。あなたは私たちを最後まで固く保って、主イエス・キリストが現れる日に責められるところがないものとしてくださいます。そして今も、そして永遠にこれから先も、いつまでも残る信仰と希望と愛によって私たちを満たしてくださいます。どうか私たちがこの信仰と希望と愛に満たされて、これからもいつまでも歩んでいくことができますように、そして何よりもその中で一番優れている愛を追い求めていけますように、その上で一人一人が御霊の賜物をさらに求め、そして一人一人がそれを愛をもってふさわしく用いていくことができるように、そしてキリストの御体であるこの放送のチャペルがさらに立て上げられていき、そしてさらに主イエス・キリストの福音が、神の愛がこの地域に述べ伝えられていきますように、どうか主イエス・キリストの恵みが放送のチャペルの皆様の上に共にあるように、主イエス・キリストの父なる神様、あなたのみに栄光が帰されますように、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
御言葉を感謝いたします。応答の賛美をお捧げいたしましょう。新聖歌394番、なしたま、なしたまえ、長胸をもって称賛いたします。
なしたまえ、長胸、長胸。